よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマは鳴滝塾です。長崎師団会の原田博司会長の監修でお送りします。
ドイツ人医師でオランダ召喚医のシーボルトは文政6年1823年に27歳の若さで長崎にやってきましたが、シーボルト来るのニュースはよほど早く各地に伝わったようです。それを物語るように日本の各地から秀才たちが長崎留学としてシーボルトがいる長崎に馳せ参じました。地元の医師はもちろん、はるばる陸奥の水沢からは高野長英が、阿波からは高良斎、三馬順三、伊予宇和島の二宮圭作などがいます。九州では肥前の伊藤玄牧、豊後の賀来西一郎など延べの33名ばかりでした。鳴滝という場所は昔は長崎の郊外で、京都好みの第24代長崎奉行牛込忠左衛門が京都にある鳴滝の地名から取ったものとされています。長崎の鳴滝は渓流があり、木立が茂り、竹林があって、シーボルトは長崎一の健康地なりと言っています。名医だったシーボルトは特別扱いで、この地にオランダ通詞の名義で土地と家を購入したと言われています。そして週に一度くらいの割合で出島のオランダ商館から出向いて病人を診療したり、門人たちに西洋医学の伝習を行いました。これが鳴滝塾で、ここに集った門人たちは20歳から30歳までの人たちでした。シーボルトは滞在中に日本の動物、日本の植物、日本、その他の著述を残しましたが、その研究のほとんどがここに集った門人たちが提出した論文に追うところが極めて大きいとされています。高良斎は日本の小児病、成人病などの論文を、三馬順三は香川資源の三論などの乱訳、高野長英は日本茶の木と茶の製法について論文にして提出しました。鳴滝塾はこのように日本の新しい学問の中心となり、近代教育発祥の源泉地となったといっても良い存在だったのです。では次回もお楽しみに。